今日の聖書箇所は旧約聖書予備記第22章1節から11節までになります。ページは旧約聖書の903ページになります。それでは予備記第22章1節から3節までお読みいたします。テマン人エリファズが答えた。人は神の役に立てるだろうか。賢い人でさえただ自分自身の役に立つだけだ。あなたが正しいからといってそれが全能者の喜びとなるだろうか。あなたの行いが全くものであるからといってそれが神にとって益になるだろうか。第1回第2回目の弁論が終わり、22章から31章まで第3回目の弁論になります。最初に立ったのが3人の友人のうちのおそらく年長者と思われるテマン人エリファズであります。夏の時代のエドムの地方と考えられます。テマン人はこの時代から賢人、知恵ある人々として知られておりました。さて、この二節の一行目、修法にあります通り、今日の主題になっています。人は神の役に立てるだろうか。兄弟姉妹たちはどのような答えを出されますか。一読しますと非常に根源的な質問と思われます。急所をついている質問のように思われます。けれどもここには大変な誤解、誤ち、間違いが表されているのです。どうして彼はこのような問いをしているのでしょうか。彼にとっては人は神の役に立つことはできないのだ。できない。そのような思想、考え方があるからです。エリファズにとって神はどういう方なのか、3節の2行目に全能者と書かれています。そうです、エリファズは神を全能者として知っておりました。全能者、偉大なお方であります。神と人との間には絶対的な距離がある。何としても埋めることができない距離、隔たりというものがある。このような神観は確かに正しいです。神は意図高きお方、全知全能の神、無限の神、そして私たちはちっぽけな小さな限界のある存在だからです。人間とはそういうものです。けれども同時にエリファズの神観は間違っているのです。神は全能の神でありますが、しかし神は私たちの近くにおられることを喜びとされる神です。 私たち人を本当に価値を認め、存在そのものを認め、愛され、そしてその一人子をお与えになるほどに、その価値を認めてくださる神なのです。だから、エリハズの神観は一方で正しいのですが、一方で大変な間違いを犯してしまっているのです。なぜこのような致命的な過ちにエリハズは陥ってしまったのでしょうか。あえて言うならば、エリハズの過ちはサタン的なのです。悪魔的な過ちなのです。このエリファズの致命的な誤り、それはエリファズが固く信じている、これこそが絶対的な真理、これこそが世界を支配している普遍的な原理、法則であるとしている因果応報の原理、彼はそれを教理神学として固く信じております。彼にとってこれこそがもう絶対的なものなのです。因果応報の教理は大変な問題をはからんでいますね。危険と言います。どんな危険かというならば、それは神と私たち人との関係をまるで自動販売機でジュースを買おうとしている人との関係のように扱ってしまうからです。自動販売機というものは、例えば200円コインのところに入れましたね、ジュースが150円だとするならば、そこをポッと押せばドドドってわけで150円のジュースを手に入れることができますが、200円入れず100円1枚だけだとするならば、いくら押してもね、出てきません。と押しても出てこないのです。神様も同じように、我々が200円の善なる行いをするならば、それにふさわしい報いがやってくる。しかしそのような善を行いとするならば、足りないとするならば、何の報いもない、逆に罰が与えられてしまう。これが因果応報の教理であります。しかし自動販売機は機械です。人格がありません。ちょうどそれと同じように、エリファズにとって神は非人格的な存在であるかのようです。善なる行いをするならば、それにふさわしい報いがある。罪を犯すならば、それにふさわしい刑罰がもたらされる。まるで神は機械ですよ。機械のようなお方。ここで明らかになりますように、エリファズは神との交わり、神との幸いな関係を持っていない人であります。神を知識として全能者として分かっていました。神の存在を認めております。ある意味で神を恐れていますけれども、神様との幸いな交わり、人格的なつながりというものをただの一度も経験したことがない人物ですね。それがエリファズです。ヨブは神との交わりの中に生きていました。ヨブは神との交わりの中で悪戦苦闘していたのです。答えが見つからず がエリファズとは決定的に違いました。イエブは神との交わりを持っている方でした。それに対してエリファズにとって神様はまるで自動販売機、機械のような存在です。非人格的な存在です。神との交わり、それをただの一度も経験したことがない人物でありました。だからこういう質問が出るのです。もう一度二節、人は神の役に立てるだろうか。賢い人でさえただ自分自身の役に立つだけだ。三節の後半に、あなたの行いが全くものであるかと言って、それが神にとって益になるだろうか。役に立てる、益になる、これはですね、実は損得の問題なのです。損をするか得をするか、それは会社的な思考です。考え方です。企業、会社っていうのは営業しています。損をするか得をするか、利潤を得るためにはアルバイトや不正でさえ行います。すべてが真実、真面目、誠実だとするならば儲かることができない。だからある場合は不正さえ行います。神様はそのようなお方でしょうか。私たちに対して、あなたはこの神である私に利益を、儲けをもたらしていますか、それとも損害を与えますか。会社ならですね、損失をもたらす、そういう会社員は早く辞めてくれ、リストラの対象になってしまいます。神様にとって私たちはそのような存在なのでしょうか。もし神のために、主キリストのために何もしていない、お役に立っていないとしたら、もういなくていいよ、この教会からいなくなってもいいよ。神はそういうお方でしょうか。エリファズにとって神はそのようなお方と考えていたんですね。神は人格的な神です。神は私たちがそういうエリファズが言っているような損得という役に立つから、私たちをこの世から救い出したのではありません。私たちを選んだのは、私たちがそういう人々よりも能力を、力を、益になる存在だから選んでくださったのではないのです。では神はどのようなお方と考えたらよろしいのでしょう。それは私たちのお父さん、お母さん、親のような存在なのです。親はですね、子供に、将来親に徳をもたらす、損ではなく利益をもたらす、そういうことを目的にして子供を育てるのでしょうか。違いますよ。親に面倒ばかりかけている子供であっても親は真剣に愛します。その価値を認め、そしてこの子供のために持っている力を注ぐのです。 私はかつてハンナ・サールベリ学園に勤めておりました。学校の教員として週に一度派遣されました。私が担当した生徒の中には本当にですね、何もできない子どもがおりました。重度の身体障害者ですね。そのような子どもであったとしても、親の父兄参観日というものがあるのです。その時にご両親が、あるいは片親であったとしても、親が来ているということが分かり、そしてニコッと微笑むといいましょうか、笑うのです。彼が彼女ができることはそれだけですね。親はそれを見て喜ぶのです。ハンナ・サルビ学園は柔道の施設でありますので、全国的な組織です。日本全国いろんなところからその参観日のために遠いところから駆けつけて来られています。遠いところから来て自分の子供がただ笑うだけ、他に何もできないけれども、親はそのために来ているのです。子供がニコッと笑っているだけでもう嬉しいんですね。それが親の喜びというものです。子供も親が来たことを分かって喜び、そして親の方も子供のそういう笑顔を見て喜ぶ、これが人格的な関係というものです。神と人との関係は損をするか得をするかという関係ではなく、このような人格的な関係なのです。エリファズはですから大変な間違いをしていました。人は神の役に立てるだろうか。神は全能者です。我々が何をしなくても神は全知全能の神ですから、お一人で全部することがおできになります。なのにどうして我々人を神は創造されたのでしょうか。私たち人と人格的な交わりを持つためですよね。さてエリハズはこれを根拠にして、それゆえだからっていうわけで、四節でこのようにヨブを非難いたします。あなたが神を恐れているためか。神があなたを責められるのは、神があなたと共に裁きの座に入っていかれるのは。神がヨブを責められる、それはヨブが神を恐れているからだ。神をヨブは恐れている、だからこのような災害が与えられている。これはですね、エリファズにとっては考えられない、こんなことがあってはならないということですね。神を恐れているならば、神から祝福があるはずだ。神を恐れているのに災害が与えられる、こんな理不尽なことが、不条理なことがあってはならない、そういうことはない。つまりヨブに襲っている災害というものは、五節、いやそれはあなたの悪が大きく、あなたの不義に際限がないからではないか。これが正しい。ヨブは隠し持っている罪がある。だから神はヨブに対してこのような災いをお与えになっているのである。 入れるはずにはそうでしか考えられなかったのです。イエブは神を恐れていました。だからイエブに災害が与えられているですね。これは正しい。イエブは神を恐れる真実な人でした。だから神はイエブを信頼してイエブをサタンの手に委ねたのです。サタンはイエブに災害を加えますが、イエブは神を信じる。それでも神を信じる。それは神様にとって喜びであり、神の栄光なんですね。が、エリファズにはそれは全く考えることができないことでした。そこでエリファズはさらに暴走いたします。6節から読んでいきます。あなたは理由もなく兄弟から七物を取り、着ているものを剥ぎ取って裸にし、疲れている人に水を飲ませず、飢えている人に食物を拒んだからだ。土地を所有している有力者のように、そこに住む名のある者のように、あなたはヤモメを手ぶらで晒せ、みなしごたちの腕を折った。そのため罠があなたを取り巻き、恐れが突然あなたを脅かすのだ。あるいは闇のために見ることもできなくなり、みなぎる水があなたを覆うのだ。イエブが下であろうとエリファズが推測している、エリファ、イエブの行為のリストが上がっています。理由もなく兄弟から七物を取る、ひどいやつだ。着ているものを剥ぎ取って裸にする、夜冷え切ってしまう、貧しい人は一枚しか着ていないのです。下着がないんですね。上着は夜は毛布代わりにしてくるんで寝ます。でその上着を剥ぎ取られてしまう。借金を返せってわけですね。どうやって冷え冷えとするこの砂漠荒野の夜を過ごせるのでしょうか。疲れている人に水を飲ませず、砂漠荒野を旅してきて、ああ喉が渇いた、水をください、お前なんかにやるもんかってわけで旅人を追い返す。飢えている人、もちろん食べ物をあげない。さらに8節に行きますと、土地を所有している有力者、名のある人物、すなわち呼ぶ、あなたはヤモメを手ぶらで晒せ、みなしごたちの腕を折った。ヤモメ、みなしごたち、当時の社会においては底辺の人々です。最下層の人々、彼らをいじめる、助けるどころかいじめてしまう。だから10節11節、神の罠がお前を取り巻いている、恐怖というものが突然襲う、みなぎる水、大水のような鉄砲水がある日突然お前を襲うのだ。そのようにエリファズは論じましたが、本当にヨブはそういうひどい悪どい人物だったのでしょうか。いえ、これはですね、全部ね、エリファズの推測なんですよ。推測です。推測でもってエリファズはヨブを中傷しているのです。この推測はかもしれない、こういうことをしたんだろう がですね、エリファズにとっては確信になっているのです。確信になっているのは、もちろん因果応報の教理のゆえです。予備にこのような災害がもたらされている、またやられている。ユブはきっとこんなリストアップされているようなひどいことをたくさんやってきたに違いない、そうだ、そうに違いない、そのはずだ。エリはそういうふうに思い込んでしまったのです。まるでこれは妄想です。因果応報を固く信じているその信仰心、信仰心というものが本当ではない、事実でないことを本当であるかのようにエリファズに確信させてしまってるんですね。だから信仰心というものはもちろん良い点がありますが、エリファズに見られる通り、このように人を裁いてしまう悪い面もありますね。さて、人は神の役に立てるだろうか、この問いをもう少し掘り下げてみたいと思います。新約聖書に参ります。ヨハネの福音書の第12章です。ページは新約聖書の200飛んで8ページ、12章の20節、少し読んでまいります。さて、祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベッサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。まずこまえです。祭りとは水越の祭りです。水越の祭りのためにユダヤ人だけではなくギリシャ人も来ておりました。多分ユダヤ教への改宗者でありましょう。ギリシャ人であってもユダヤ教を信じる人々であります。その人々がイエス様の弟子の一人ピリポのところに参りまして、お願いします、イエス様にお会いたいのです、会いたいのです、お目にかかりたいのですと頼みました。するとピリポは同郷でありますアンデレに話し、二人揃ってイエス様にそのことを話したわけです。そうしますとイエス様はなんと、人の子が栄光を受ける時が来ましたと重大なことを言われました。ギリシャ人とはもちろん異邦人であります。ユダヤ人が来てイエス様にお目にかかりたいって言っても、イエス様はこうおっしゃらなかったでしょうね。ギリシャ人だからですよ。イエス様はユダヤ人だけではなく我々異邦人をも救おうと、それが父なる神の御心でありイエス様の十字架の死の目的でもあります。イエス様の十字架の死という代理食材はユダヤ人のためだけではないのです。最初からこのように異邦人を含んでおりました。 違法人であるギリシャ人がイエス様に会いたい、それをもってイエス様は重大な発言をなさったのです。人の子が栄光を受ける時が来ました。イエス様の栄光を受ける時、それはいつどこでですか？24節で明らかにされます。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。私は学生の時にイエス様を信じ救われて、最初に読んだ本が一粒の麦という小冊子でした。ヨハネの福音書12章24節、 12×2 は24、記憶に残りやすい御言葉です。ぜひ暗唱してください。イエス様は麦の実りに例えてご自分の十字架の死、その十字架の死という代理食材がもたらす豊かな救いをユダヤ人だけではなく異邦人をも救うという豊かな救いをこのように表現されたんですね。一粒の麦、地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。ちょうどそれと同じように、この私イエスはこれから十字架にかかり、十字架で死ぬが、そのことを通して豊かな救いがもたらされるとイエス様は語られたのです。そしてこの原則原理はすべての人に適用されるものなんですね。25節、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。全人類二つに分かれます。かたや自分の命を愛して自分のために自分のために人生を全うする、そういう人です。かたや自分の命を憎んだ、そういう人です。もちろん我々クリスチャンは自分の命を憎むものであるはずですね。では自分の命を憎むとはどういうことでしょうか。26節でイエス様は分かりやすく解説してくださいました。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。自分の命を憎むとは、自分に仕えるのではなく、主キリストイエス様に仕える。イエス様に仕えるということは、イエス様に従っていく、ついていくことである。イエス様についていくということは、イエス様がおられる場に、そのところに私もいるということなんですね。イエス様がいらっしゃるところに兄弟姉妹はいらっしゃいますか？イエス様がおられる場に兄弟姉妹はおられるでしょうか？それがキリストに、イエス様に使えるということなのです。ヨブは激しい苦難苦しみの中にありました。しかしヨブはその苦しみを通して神の栄光を表すことができた、できる場に置かれたのです。イエス様は 十字架の死という見苦しみ、その苦しみを通して贖罪を実現されました。それは神の栄光の表れなのです。そしてイエス様ご自身、それでもってご自分の栄光を表したのです。父なる神の栄光も表されました。苦しみ、苦難には意味があるんですね。イエス様に、キリストに仕えるならば、イエス様が歩まれた道、それは十字架の道です。その十字架の道、それはある意味で苦しみの道です。試練の道かもしれません。が、その道を我々は歩むのです。イエス様についていくのです。イエス様がおられるところに自分もいるんですね。白板にウェスミンスター小教理問答、一番最初のクエスチョンとアンサー書いてきました。答えです。人の主な生きる目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです。そうです。我々は神を喜ぶことができ、そのような私たちを神は喜んでくださるのです。エリファズは言いました。全能者に喜ばれることができようか。人がそんなことはない。が、神は私たちを喜ばれ、そして私たちも神を喜ぶことができるのです。神と人格的な交わりを持つことができるのです。イエス様がおられるところに私たちもいることができるんですね。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めたたえます。あなたこそ偉大なお方でありますが、あなたは同時に私たちを愛され、私たちを喜びとされています。主イエスキリストの十字架の死、贖罪のゆえです。あなたは私たちを喜んで、一人一人は神の子供として迎え入れてくださり、御国の相続人としてくださいました。私たちもあなたを喜びます。あなたこそ真実なお方、そして私たちに対して善後なすお方であります。心から感謝いたします。この場を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。以上です。